We're studying the book of Galatians.
私たちはガラテヤ人への手紙を学んでいます。
Anybody that doesn't have a Bible, there are a few English ones, I think some Japanese ones right around the corner there. Anybody want to help them?
もし聖書をお持ちでない方いらっしゃったら、そこにいくつかあります。英語もいくつかありますし、日本語もちょっとあります。
Okay, this morning we're studying Galatians chapter 2.
今朝はガラテヤ人への手紙の2章を学んでいきます。
Now,The Jewish religion, Judaism, was the cradle of Christianity.
このユダヤ教というのが、まあ、クリスチャニティ、キリスト教の、まあ、始まりとなったものです。
But it almost became the grave of the Christian faith.
けれども、だんだんそのユダヤ教のこの信仰というのは、死んでいってしまいました。
Because, as we'll see here in chapter 2, there's a problem in this church.
なぜならば、この2章を見ますと、ここの教会には問題があったことが分かります。
Paul is writing to Gentile believers because their faith in Christ has been upset.
パウロは、この異邦人のキリスト者たちに対して手紙を書いています。なぜなら、彼らはこう自分たちの信仰にちょっとこう混乱を覚えていたからです。
It was upset by these Judaizers who were coming in and they started teaching things that were contrary to what Paul had been teaching.
ユダヤ教の人たちがやってきて、パウロが教えたことと全く逆のことを教えて始めてしまったからです。
And you know, Paul had taught them that in order to be saved, you're saved through faith alone.Through faith alone in Jesus Christ.
パウロは救われるためにはキリストにおける信仰だけが必要なんだと教えます。
But these new teachers were coming in and saying, "Yeah, well, it's you know, faith is good, but it's not enough."
でもこの新しい、教え後から来た人たちは、まあ確かに信仰も大事だけれどもそれだけじゃ十分じゃないと。
You need to get circumcised. You need to become a Jew, and you need to obey the Jewish laws.
まず最初に割礼を受けてユダヤ人になってからそれからこのモーセの律法に従っていかなきゃいけないんだと。
And they started attacking Paul's credibility. They said, he's not really an apostle.
そしてまたパウロの信憑性についても触れて彼は本物の使徒なんかじゃない。
He wasn't with Jesus.
彼はイエスと一緒にはいなかったじゃないかと。
And Paul writes here, he says, Paul writes that he is an apostle chosen by Jesus. And he recedhis authority came directly from Jesus Christ.
ですからパウロはここで手紙の中で、自分がイエス・キリストから直接、使徒として選ばれたのだと、主ご自身がイエス・キリストご自身がそれを啓示してくださって直接その啓示を私は受けて直接使徒として選ばれたんだと
and, and so we're picking up Paul has been telling this story and we're picking up in verse 1 let's read verses 1 through 5
私たちは今からこのパウロのその話したパウロの証について学んでいきます2章の1節から3節1
through
5 1節から5節をお読みしますそれから14年経って私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りましたそれは啓示によって登ったのですそして異邦人の間で私の述べている福音を人々の前に示し主だった人たちには個人的にそうしましたそれは私が力を尽くして今走っていることまたすでに走ったことが無駄にならないためでしたしかし私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であったのに割礼を強いられませんでした実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとしてキリストイエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです私たちは彼らに一時も譲歩しませんでしたそれは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです
Now remember, Paul was struck down on his way to Damascus when he was there to going there to persecute the Christian church.
パウロは、 クリスチャンたちを迫害しようとこのダマスコというところに行く道の途中で、まあ、主に打たれました。
And suddenly a blinding light knocked him to the ground and a voice came and said, Why are you persecuting me?
目もくらむような光が彼を打ってそして、声がなぜあなたは私を迫害するのかという声が聞こえて
And it was Jesus.
それはイエス様ご自身
And Paul was converted
そこでパウロはもう帰られました。
And afterwards, he spent about 3 years in the Arabian desert where he received direct revelation from Jesus Christ.
そしてパウロはこのイエス様ご自身から直接、表され、啓示を受けた後、3年間アラビアの荒野の中に、留まっていました。
And so after coming out of the desert, he goes down to Jerusalem to where the main church is.
でその3年後に彼は、エルサレム の, そのメインの教会のとがあるエルサレムに行きます。
And he spends about 15 days there.
そこで15日間過ごします。
Mostly with Peter.
ほとんど、ペテロと一緒に過ごします。
And then after that he goes back up to his hometown of Tarsus and he spends about 7 years there.
そしてその後今度は自分の、まあ、故郷であるタルソというところに戻ってそこで7年間過ごします。
And these were silent years. We don't know much about what he did up there.
でこの7年というのはあの、まあ、沈黙の時といいますか、パウロがこの時何をしていたかというのは私たちはあまりよくわかりません。
He probably lived a quiet life, probably making, he was a tent maker, he was probably making tents.
おそらく、こう静かに幕屋作りをしながら7年間過ごしていたのではないかと思われます。
It's good to keep that in mind because when you're reading through the book of Acts, you get the feeling that you know Paul was converted, you know, a little break, and then he's off. You know, he's the mighty missionary off on his adventures.
このことはあの覚えておくといいですね。あの使徒の働きを読みますと、パウロは変えられて、まあちょっとあの休憩があってその後すぐにもう偉大なるこの伝道の働きを始めていったかのようにこう受け取れてしまう感じがあります。
But that's not the way it was. He spent 7 years in obscurity. Just...
けれども実際はそうではなく、7年間というその、まあ、ちょっとよくわからない暗闇あ曖昧とした時代がありました。
And no doubt God was using this time to prepare him for what was ahead.
そして、当然この時を通して、神様が彼がこれから行っていくその、ミニストリーに対しての準備をここでされていたと思われます。
But God was working.
神様は常に働いています。
And in Antioch, people started getting saved. Gentiles started to become Christians.
で、アンテオケというところで、異邦人たちがどんどんこう変えられて救われていきました。
So they send Barnabas, one of the members of the church in Jerusalem. He goes up there to see what's going on.
そこであのエルサレムの、まあ、教会の主要なメンバーでの一人であったバルナバという人がそのアンテオケというところで何が起こっているのか見に行きました。
And he looks and sees, wow, you know, this is great.
で、まあ、そこで起こっていることを見てこれはすごいと。
And he thinks of Paul up in Tarsus. He says, well, Paul, you know, so he probably thinks, well, Paul could be of use here. You know, so he goes up and gets Paul and says, come on down and help out here.
そして、パウロがそのすぐ近くのタルソというところにいるということを思い出して、きっとパウロだったら、この彼ら新しく信じた人たちにあのもっとこう成長させていくことができるんじゃないかと、彼だったら用いられるに違いないと思って、彼を呼びに
So Antioch became Paul's center of ministry, his like home church, if you will.
それで、このアンテオケというところがパウロの、まあ、宣教の中心地となって、そして彼の母教会ともなっていきました。
His Kamakura. But we read how certain men from Jerusalem then come up to Antioch and they began to teach the believers.This teaching again. You guys need to become Jews first before you can really enter into a relationship with God. People from Jerusalem, some teachers, came up to Antioch and told the Gentiles, you got to first become Jews and then you can enter into a relationship with God.
けれども、 エルサレムからですね、別の人たちがこうアンティオキにやってきて、そして、まず最初に救われるためには割礼をして、そしてユダヤ人にならなければいけないという教えをまたそこで行っています。
And in Acts 15 we read about this, where Paul and Barnabas said, hey, this is not right. They headed down to Jerusalem, to the main church to get this worked out.
使徒の働きの15章を見ますと分かりますけれども、パウロとバルナバはこれはちょっとおかしい、間違っているということで、2人でこのメインの教会がある母教会があるエルサレムにやってきます。
And it became, they had a big meeting there. This was the council in Jerusalem. And they didn't know what to do. This was a new problem. So they prayed about it. They discussed it.
そこで大きな、まあ、会議が開かれました。この起こっていた問題というのは新しい問題だったので、みんなどうしたらいいか分からなくて、そこで祈って話し合いを始めました。
And in Acts 15 verse 28-29 you read of what they concluded.
そして使徒の働きの15章28節29節を見ますと、その話し合いが持たれた結果どういう結論になったかということが分かります。
I'll read it. It says, For it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay up... This is a letter they're writing, by the way, to the believers in Antioch.It says, it seemed good to the Holy Spirit and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things, that you abstain from things offered to idols, from blood, from things strangled, and from sexual immorality. And if you keep yourselves from these things, you will do well. Farewell.
使徒の働きの15章の28節29節です。これはアンティオキにいる新しく信じたクリスチャンの人々に対して書かれた手紙ですけれども、聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上。
And this is what Paul is talking about in Galatians.
でこのことを今このガラテヤの手紙の中でパウロは語っています。
And Paul said when he went up to JerusalemAnd shared the message. This is what I've been sharing with the church up in Antioch.
パウロはここでエルサレムに行って、自分のその恵みのメッセージを指導者たちに語りました。
And he brought along Titus, a Gentile.
その時にテトスを、異邦人であるテトスを一緒に連れて行ったんです。
And he pointed out to them, he's pointing out to the Galatians, I brought along Titus and he was not made to be, he wasn't circumcised.
そしてガラテヤの人たちに話していますけれども、私たちがそのエルサレムに行った時にテトスは別に割礼を強いられなかったと。
In order for a man to become a Jew, it was mandatory. No way around it. You must be circumcised.
人がユダヤ人になるためには必ず割礼を受けなければいけませんでした。
Titus wasn't circumcised. So obviously, Paul's pointing out the big guys in Jerusalem did not require circumcision in order to be a Christian.
けれどもテトスは異邦人でありながら割礼を受けることを強いられませんでした。そのことはつまりこのエルサレムにある教会の指導者たち、長老たちは、その救われるためにまず割礼を受けてユダヤ人になる必要があるというふうには、考えていなかったということを示しています。
Paul kept his ground when it came to the gospel of grace. He didn't back down.
パウロは本当に、この恵みの福音を語るときに決してそこから離れることはしません。
And I am so happy that he did.
で本当にそれを守ってくれたことを私は非常に嬉しく思います。
Because if he hadn't Christianity would be another Jewish sect. We would have to become Jews.
そうでなければ、私たちはもう本当にみんなこうまずユダヤ人にならなければいけませんでした。
Now, I love pork chops. I love 豚汁。
私は本当にポークチョップとかですね、豚汁が大好きです。
Jews don't eat pork.
でもユダヤ人は豚は食べられません。
And you know, I'm not really into following and having to learn a long list of rules.
そしてまたこの長い従わなければいけないというリストに縛られることも。
Those little caps they have, they don't offer much protection from the sun, you know.
で、まあ、ユダヤ人がこうあの頭に乗せている小さな帽子がありますけれども、あれだとあんまり日よけには効果がないと思います。
But seriously, I'm so thankful for people throughout history who did not back down. Who stood strong on the gospel of grace. I'm thankful for those people.
そしてまた、パウロだけじゃなくて、過去歴史の中で多くの人がこの御言葉の福音にもう固く立って、それ以外のものを排除しようと守ってきてくれた人たちがたくさんいますけれども、そういう人たちに本当に感謝しています。
Because, you know, we need to be strong too. This is our time.
私たちもまた、今この時代に、強く立ち向かわなければいけません。
Now, if this hasn't happened to youin your Christian life, I'm going to guess it'll happen at some time.
もし皆さんの人生の中で、このようなことがまだ起こっていないとしても、いつかそういう時がやってくるかもしれません。
Maybe you'll be talking to some Christian you met, or be listening to something, or watching TV or something.
例えばそのあるクリスチャンの人たちとこう話していたり、まあ、メッセージを聞いたり、テレビでそういう人たちが出てるのを見たりすることがある。
And the person speaking is like really, really an impressive Christian. You start out and you go, ooh.
そしてその語っているクリスチャンの人がもう本当に非常に霊的な素晴らしい人のように。
This guy is really spiritual.
本当に彼はもうクリスチャンの中、もう霊的なクリスチャンの中のクリスチャンだと。
He's got 20 kids. They've all become evangelists.
20人も子供がいて、みんなそれぞれが宣教の働きについてる。
The guy gets up early. I mean, way before it's like, no, he doesn't sleep at all. He needs no sleep. He prays all night long.
もう夜も眠らないでもずっと一晩中祈り続けている
。And he's like, ooh, this guy is heavy.
この人は本当にすごいな。
And then he starts to share, and all of a sudden he starts to insinuate that your faith in Christ is not enough. It's not enough.
でもそういう人が、少しずつですね、このキリストにおける信仰だけじゃ十分じゃないんだと、じわじわとそこに何かを足そうとしてきたと
して。You want to be a real Christian. You want to go deep.You need to, you know, get this book. You need to do this other thing that I'm going to tell you.
もし本当にあなたが本物のクリスチャンになりたいんだったら、この本をちょっと読まなきゃいけないとか、こういうことをしていかなきゃいけないとか、そう言って別のことを語ろうとし。
Don't be intimidated. This happens to you or you're listening. Don't be intimidated.
どうか、そういうことをもし聞くことがあったらば、そういったものに脅かされないでください。
Don't buy it.
信じないでください。
Just stand strong on the word. The word is what's strong.
この御言葉、これがに力があるので、この御言葉に固く立ってください。
And, you know, but, so let's get back to Paul's story, verse 6 here.
パウロの話に戻りたいと思います。6節をお読みします。そして主だったものと見られていた人たちからは、彼らがどれほどの人たちであるにしても私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。その主だった人たちは私に対して何も付け加えることをしませんでした。
God, I love it. It says God shows no favoritism.
私の好きな箇所ですけども、神様は分け隔てをされないとあります。
This means that you are as important to God as anybody else.
これはどういうことかと言いますと、あなたは他の人と同じように神様にとってとても大切な存在だということです。
Now we know the world puts people into categories.
この世は人々をこうグループ分けしようとします。
In the world, a person's value is almost always based on their performance.Or their talents, or their appearance.
この世のこの価値というものは常に人がのその能力であったり外見であったり、そういったもので人の価値を決めようとします。
But we need to remember, God is not like this at all. He doesn't even resemble this.
けれども神様はもう全く逆ですね。
He's not like this.
そんなことは全くありません。
God loves everyone equally.
神様は皆さんを平等に愛しておられます。
And you are just as important to God as anybody, as any other Christian.
ですから皆さんは他のクリスチャンの人たちと同じように神様にとって、本当に大切な存在。
And I think this is something that we Christians, all of us, me included, really need to get in our hearts.
そして私は、私自身を含めて、すべての者たちが、私たちみんながこのことを本当に心の中に、受け取る必要があると思います。
Because this is so radically different from the thinking of the world that.It's like it says in Romans 12:2. Don't be transformed, or don't be conformed, rather. Don't be conformed to this world, but be transformed. We got to be transformed by the renewing of our minds.
なぜならば、これはこの世のその考え方とは全く違う考え方だから、私たちは本当にそれを進んで。心に受け取っていくという必要があります。ローマ人への手紙の12章の2節にもこの世と調子を合わせてはいけません、むしろ心の一心によって自分を変えなさいというふうに書いてあります。
And you know, I think it's just so sad to see Christians robbed of the joy and the feeling of being loved that God wants them to have.
クリスチャンの人たちがですね、本当は神様が私たちに与えてくださっているその喜びとか、また、受け入れられている、愛されているといったその喜びの感情を何か盗まれてしまっている、そういったクリスチャンが多くいることを非常に悲しく思います。
They're robbed because of this one thing. They haven't received this one truth. God shows no favoritism.
本当に神様は人を分け隔てすることはなさいません。
Okay, let's read verses 7 through 10.
7節から10節を続けてお読みします。それどころかペテロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、私が割礼を受けない者への福音を委ねられていることを理解してくれました。ペテロに御業をなして割礼を受けた者への使徒となさった方が、私にも御業をなして異邦人への使徒としてくださったのです。そして私に与えられたこの恵みを認め、柱として重んじられているヤコブとケパとヨハネが私とバルナバに交わりの印として右手を差し伸べました。それは私たちが異邦人のところへ行き、彼らが割礼を受けた人々のところへ行くためです。ただ私たちが貧しい人たちをいつも顧みるようにとのことでしたが、そのことなら私も大いに努めてきたところです。
So in Jerusalem, they came to recognize that Peter's ministry was primarily to the Jews. Paul's ministry was primarily to the Gentiles.
ここでエルサレムで、人々はペテロの働き、伝道の働きというのはユダヤ人に対するものであって、またパウロの働きは異邦人に対する働きなんだということに気づき始めました。
So, you know, there's a variety. God recognizes the difference, and God met the difference by providing two types of ministry.
神様は、こう、2つの違った方法を持って、それぞれの人たちに伝道されるというご計画を持っておられたことを示しています。
And he still does it today, I believe, in the Christian church.
今日でも、そのようなことはこの私たちのクリスチャンの教会でも起こっていると思います。
Because God loves people.
ですから神様は本当に人を愛しておられます。
And God tries to reach people where they're at.
そして、神様はそのいろいろなところにいる人々に手を差し伸べたいと願っておられます。
You know, some people are just naturally more formal. They, when they go to worship God, they want to be dressed up.In nice clothes.
ある人々は本当に自然に、こうフォーマルな形を好む人たちがいます。洋服もある程度きちんとした格好をして、礼拝に出かけている。
You know, other people want to wear T-shirts. you don't know the Calvary Delva now. Less casual, more casual. Some people are more formal, or they like to worship in a very solemn atmosphere, more serious.
非常に厳粛な空気の中で礼拝をしたいと願う人たちもいます。
Other people like to be more emotional, more lively, or whatever you want to say.
で、他の人たちは、例えばもっとなんて言うんでしょう、こうアクティブに元気よくとか、もっと感情が高まるような礼拝とか、もっとカジュアルな形での礼拝を好む人たちもいます。
But because God loves people, He provides a way to meet people where they're at, where they meet their personalities.
でも神様は本当にその全ての人たちを愛しているので、そのそれぞれの人に合った、方法を備えてください。
I was listening to Greg Laurie. Greg Laurie is a Calvary pastor who's a very good evangelist.
私はある時、カルバリーの牧師であるグレッグ・ローリーという方の話を聞いたことがあります。
Greg has these, they organize harvest crusades in all over the world now, and they invite all kinds of churches to participate.
彼はハーベスト・クルセイドという宣教団体を作って世界中に広がっているんですけれども、いろんな教会からたくさんの人をそこに招いています。
But they tend to kind of, well,Like when they're out in California, they target the young people.
でも、カリフォルニアでは、メイン主にはその若い人たちに、リーチアウトしたいという。
You know, they'll have some music. It's kind of interesting to young people. Some maybe Christian rock bands or skateboarders or.
ですからもう若い人たちのこのクリスチャンのバンドだったり、クリスチャンロックみたいなものだったり、またスケートボード。
And he's had to answer the question because some people say, "Man, you're using the world. You're getting into the world. You're compromising."
でもある人々から、この彼が、あなたはでもこの世にこう妥協しすぎている、この世のものを取り入れすぎているんじゃないかというふうに言われたことがあったそうです。
But he pointed out that there are negotiables.And there are non-negotiables in the church.
けれども、グレッグ牧師は言ったそうです。教会の中にはその、譲れる部分と決して譲れない部分があると。
For example, something that's negotiable is what songs you sing when you worship the Lord.
例えば、譲れる部分としては、では賛美の中でどんな曲を賛美するか。
Order of worship, what people are dressed like, things like that. That's negotiable. You can change and adapt.
もしくはこの礼拝にどういう服装で来るか、そういったことは譲歩できる部分があるというふうに。
But there are non-negotiable things.
でも決して譲れない部分もあります。
Non-negotiable things are the gospel message. What is the essential part of the gospel message?
決してその譲れない部分というのはこの福音ですね。聖書が語っている福音のメッセージです。
You know, we're not to change that. That doesn't need any adapting. God's word is pure.
私たちはこれを、変えることはできません。この御言葉というのはもう本当に、純粋なものですから、私たちはここに何も付け加えることはできません。
So those things, like sin is sin. It doesn't become fashionable, you know.
ですから罪は罪であって、それが決して、流行とかファッションになるわけではありません。
But he pointed out that, oftentimes in the church's history, the church has got it backwards.
でも歴史を見ますと、しばしばそういったことがこう逆に譲れる部分と譲れない部分が逆になってしまうことがあります。
By that, the church has been very rigid on the negotiable things.
そして、それによって教会がもう本当にその
on the things that you can negotiate, they become very rigid,
教会がその譲歩できる部分においてももう固く、縛ってしまってこう厳格な教会になってしまうということが
You know, this stuff, things are, you know, an organ is a, this is, an organ is a holy instrument, you know.
例えばですね、オルガンというのは非常に清い、
Well, the organs are beautiful, and they certainly can be used by the Lord. But, you know, guitars can be used by the Lord.
もちろんオルガンは本当に美しい音色ですし、主のためにそれを使って賛美できると思いますけれども、ギターだって美しいと思います。
But, you know, things like that are negotiable. But the church has compromised on the non-negotiable things.
でまあ、そういったことはこう譲歩できると思いますけれども、教会はその決して譲ってはいけない部分で妥協してはいけない。
For example, you know, where it says in things that are very plainly put in the Bible, oftentimes sin is not very popular. So there have been people that try to, you know, make light of it, you know?
例えばですね、この聖書の中では罪ということがはっきりと書かれていますけれども、罪という、まあ、ものは、あまりこう普段の生活の中でこう聞きたくない言葉だと思いますから、なんとなくそれをこう遠回しにしてしまったり、ちょっとこう何かオブラートで包むような形にしてしまったり。
You know, for example, I'm going long on this, but I knew a friend of mine, he didn't believe in hell.
ちょっと長くなっちゃって申し訳ないですけども、ある友人が、私の友人が、彼は地獄というものを信じていませんでした。
And I said, why not?
で私はなんでって聞きました。
And basically, he didn't want to.
なぜなら、まあ、基本的に彼は信じたくなかったんです、ね。
It's kind of a bummer, you know, it might turn people off. It's a negative thing, it may turn people off.
地獄っていうのはすごいなんかネガティブな話題だし、人々をこう遠ざけてしまうものなんじゃないかと。
Anyway, there's an example. No, you should. We don't need to mess with God's word. It's okay. And what offends is we don't need to be offensive, but let the word speak for itself.
でも、そうではありません。聖書に書かれてあることですから、それをそのまま、受け取ることが大切です。そしてもしこの御言葉によって誰かがに、気分を害するとしても、それはどうかこの御言葉がそのまま語るままにしておく必要があると思います。
OK, let's move on 11 through 13 please.
では続けて11節から13節を読みします。ところがケパがアンテオケに来たとき、彼に非難すべきことがあったので、私は面と向かって抗議しました。なぜなら彼は、ある人々がヤコブのところから来る前は、異邦人と一緒に食事をしていたのに、その人々が来ると、割礼派の人々を恐れて、だんだんと異邦人から身を引き、離れていったからです。そして他のユダヤ人たちも、彼と一緒に本心を偽った行動をとり、バルナバまでもその偽りの行動に引き込まれてしまいました。
Now here, Paul is talking now about when Peter, before it was when he went down to Jerusalem, now he's talking about Peter came to his church, Antioch.
ここで、
his home church.
パウロはこのペテロ、ケパと書いてありますけど、これはパウロのことですが、パウロ、あ、ごめんなさい、ペテロのことですね。ケパはペテロのことですが、ペテロが、今度エルサレムからアンテオケの教会にやってきた。自分の教会にやってきた時の話をしています。
And at first Peter, he was eating with the Gentiles.
初めにペテロはこの異邦人たちと一緒に食事をしていました。
Now this was really revolutionary for a Jew to do.
で、このことはこのユダヤ人にとっては非常に革命的なことです。
Because they believed that if they ate with the Gentiles, they would become defiled.
なぜなら、もしこう異邦人と一緒に食事をしたら、その人は汚れていってしまうということがあったからです
。And you remember in Acts chapter 10 when Peter had that vision of a sheep coming down from heaven filled with all kinds of animals and stuff.
使徒の働きの10章を見ますと、ペテロがある日、幻を見て、たくさんいろんな種類の動物の入ったこう大きな布が天から降りてくるという幻を見ました。
And Paul was, or God was calling Peter to go to the house of Cornelius, a Gentile, to preach the gospel.
そして神様は、異邦人であるコルネリオという人のところに行って、そして、福音を述べ伝えなさいというふうに示されました。
And when he comes in the door, the first thing Peter says is, you know, I shouldn't even be here. According to our law, I shouldn't even be here.
そして、まあ、ペテロはそのコルネリオのお家に行った時にですね、一番最初に言ったことは、私は律法によっては本当はあなたの家に来るべきではないんだと、あなたの家に入るべきじゃないんだというふうに言いました。
But here now in Antioch, we see Peter is backsliding.
けれども、そのようなペテロが今度このアンテオケに行って、ここでちょっとその信仰が少し。
At first, he's just chowing down with the Gentiles, you know.
最初はあの異邦人の人たちと一緒に食事をしてました。
But then some Christians show up from the church in Jerusalem, and he just starts moving over and just sitting down with the Jewish brethren.
けれども、エルサレムからユダヤ人のクリスチャンたちがやってきたときに、彼はちょっとだんだん異邦人からこう離れてですね。ユダヤ人の方に近づいていって、
and,
そこで交わりを持って。
And Paul confronts him and says, "You're acting like a hypocrite."
それに対してパウロは、あなたはなんか偽善者のようだと。
He said it in front of everybody.
みんなの前でそのことを言ったんです。
Yeah, there are people that believe Peter was the first pope, and then that the pope is his teaching is infallible.
ペテロがあの、まあ、一番最初のキリスト教の教皇だというふうに信じている人々たちがいます。で、その彼が、教えというのはもう完璧なものだと。
But that's not what we see here.
でも私たちはそこで、ここでそうじゃないことを見ることができ
る。He was, you know, Paul rebuked him.
パウロはペテロをいさめました。
Let's read verse 14.
14節。しかし彼らが福音の真理についてまっすぐに歩んでいないのを見て、私は皆の面前でケパにこう言いました。あなたは自分がユダヤ人でありながらユダヤ人のようには生活せず異邦人のように生活していたのに、どうして異邦人に対してユダヤ人の生活を強いるのですか。
Now, this story really amazes me.
この話は非常に私は驚きました。
Because here we see Peter being controlled by the fear of man.
ここでペテロがこの人に対する恐れに支配されてしまっているんです。
This is the same guy who got up. Remember in Acts chapter 2, when the church began, the Holy Spirit came, he gets up and preaches a powerful sermon.
この、同じペテロが使徒の働きの2章を見ますと、聖霊に満たされて、そして立ち上がって、もう本当に力強いメッセージをした同じ人物なんです。
And I mean, he lays it straight on, repent, and 3,000 people get saved.
そしてもう本当に悔い改めなさいと、力強いメッセージをして、3,000 人近くの人がそこで救われました。
And then you follow it along. Acts chapter 4 and 5, Peter's out there in the temple preaching. He's arrested. And the Jewish leaders, he's arrested for preaching the gospel in the temple courts.
そして4章5章と続けて見ていきますと、ペテロは宮の中でその福音を教えていたことに対して、2回捕らえられている姿があります。
And in his defense, he said, he told the religious leaders straight out, he said, you judge whether it is right for us to obey you or to obey God.
で、その、まあ、自分を弁護する機会が与えられたときに、神に従うことと人に従うこと、どっちが正しいか、どちらが神の前に正しいかというふうに彼は言いました。
And then in Acts chapter 5, again, he's arrested. This time, they were beaten.
そして5章のところでもう一度彼は、捕らえられます。そして今度は鞭打たれました。
And in Acts chapter 5:41, it says, as they were leaving, they rejoiced that they were counted worthy.To suffer shame for his name.
そして、使徒の働きの5章の41節には、そこで使徒たちは皆のために恥かしめられるに値するものとされたことを喜びながら機械から出ていったと。
Now this is the same man. This is the same Peter here in Antioch.
で、この、ペテロが、同じペテロが今このアンテオケ。
And he's changing his behavior because of the presence of a couple of Jewish Christians.
そしてその彼の態度というものが何人かの、ユダヤ人クリスチャンたちが現れたことによってこう変化してしまいました。
You know, tradition can be a powerful force.
習慣というものは本当に、非常に強い力を持っています。
And legalistic traditions can be especially powerful.
特にこの立法主義的な習慣というものは非常に強い力を持っています。
And one of the reasons for it is that legalism is fueled by the fear of man.
この立法主義の人たちのその、まあ、生き、なんて言うんでしょう、行動の、まあ、元になるのは人に対する恐れが元になっている。
Or peer pressure is another word for it.
もしくは、まあ、本当にこう純粋なプレッシャーからと言いますか。
You know, Peter could handle, he could handle getting beaten in Acts chapter 5. I mean, he rejoiced. He was beaten.
もうこの人の働きの4章5章を見ますと、ペテロは鞭打たれていました。
But when he became worried about what his peers thought of him, he buckled.
鞭打たれることは平気でしたけれども、ここで今人が自分をどう思うかということを考えたときに恐れが出てき
て、And this is often the case with people.
でこれはよく私たちみんなに人々に当てはまるケースだと思います。
The fear of man causes us, just like Peter, to sometimes compromise the gospel.
人に対する恐れというものがペテロのように、こう福音に対してちょっとこう妥協してしまうということ。
Or compromise our lives.
もしくはもう私の生き方そのものに妥協してしまうことがあります。
You know, you might be somewhere. Yeah, I know it's wrong to get drunk, but you know, what are my coworkers gonna think? You know, may not. You know, I don't want to come off like some, you know, holier than thou person.
もちろんお酒飲んで酔っ払うことは良くないことだって分かってるけれども、でももし自分がここに行かなかったら、同僚たちがどう自分のことどう思うだろうかと。
Anyway, God wants us to be free from fear.
けれども、神様は私たちにその恐れから自由になってほしいと願っております。
The motivation for our what we do should be love.
私たちの、何か行う時の動機というものは愛であるべきです。
Let's read verses 15 and 16.
15節、16節をお読みします。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし、人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、立法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。
It says, by the works, for by the works of the law, no flesh shall be justified.
立法の行いによって義と認められるものは一人もいないと書かれています。
We're justified by faith in Christ, period.
私たちは、キリストに信仰を置くことによって義と認められます。
You cannot earn God's blessing.
決して神様の祝福を努力をして得ることはできません。
You know, if you believe that through your morning devotions, through your prayers, through whatever Christian act, through witnessing, whatever Christian activity, that you're somehow earning God's favor, no, you're wrong.
もし皆さんが例えば朝のデボーションをするとか、人々に証しをしていくこと、行くとか、何か行いによって神様から祝福を得ようというふうに自分の行いで努力をしようとしていた、いるとしたら、それは間違いです。
God's blessing comes on us when we just admit, Lord, I don't deserve it. I don't know why you want to bless me, but if you want to bless me, I receive it.
単純にですね。主よ、私はもうこんなあなたからの祝福を受ける 価値がないことを知っています。なぜあなたが私を祝福したいか分かりませんけれども、でも祝福したいと望んでくださるんだったらそれを私は受け取りますと、そういう信仰が必要です。
And there's real freedom in this.
そしてそこには本当の自由というものがあります。
Because you can serve the Lord simply because you want to, because you love Him.
なぜなら、本当にそうしたいから願うからこそ皆さんは主に仕えていくことができます。
You want to worship the Lord. You love the Lord. You want to worship the Lord.
主を愛しているからこそ主を賛美したいと思うよ。
You want to know God. You would love to open the Word. You want to dig. You can find. You, wow, this, I want to know God. It's great.
もっと神様を知りたいから聖書を開いて、もっともっと御言葉を読んで、本当に素晴らしいこの知識がどんどんどんどん深くなって、
And sharing your faith is just like an overflow. Wow, I found this, this, you know, this is great. You got to try it.
そしてそういったものがどんどんこう信仰が、流れていって、膨らんでいって、他の人にもこれいいよってこう進めていくこともできるよね。
I like what one man said. I heard him say this. I don't know if it'll translate into Japanese. But he said, it's no longer you got to, it's you get to.
英語ではですね、こういうあの言い回しがあるんですけれども、もうこれは You got to しなければいけないっていうことではなくて、You get to、もう手に入れられるものだということです。
Let's go 17 and 18.
では17節18節を読みします。
Let's go all the way to 19. 19
節までお読みします。
I'm sprinting.
しかし、もし私たちがキリストにあって義と認められることを求めながら、私たち自身も罪人であることが分かるのなら、キリストは罪の女性者なのでしょうか。そんなことは絶対にありえないことです。けれども、もし私が前に打ち壊したものをもう一度立てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのです。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。
Now, if you tried to rob a bank, suppose you tried to rob a bank, you're caught in the bank, the guards shoot you dead, right there in the bank.
例えばですね、もし皆さんが銀行強盗に入ったとします。そして盗んでいる最中に、撃たれてしまって死んでしまったとします。
Are they going to take your dead body and drag it in the court and prop you up on the, you know, on the chair and start?Start your trial for burglary.
彼らはもしそうなった時に、彼らは、皆さんのその死んでしまった体をですね、遺体をこう引きずってって裁判所に引きずっていって裁判のところに置いて、そして、窃盗罪でこう訴えるでしょうか。
For robbery, of course not. I mean, it's silly. Of course, you're dead. It's over. You're dead.
もちろんそんなことはしません。もう死んでしまっているんですから、もうそれで終わりです。
And in the same way, Paul is saying, you're no longer under the law because we died in Christ.
同じようにパウロもここで、私たちはもう律法に死んでいると、それはキリストと共に私たちはもうすでに死んだのだからというふうに言って。
When Christ said, it is finished on the cross, it was finished.But when Christ yelled out from the cross before he died, it is finished. That was the point. It's done.
十字架の上でイエス様が成し遂げられた、完了したというふうに言われましたので、もうそれは本当にそこで終わったんです。
Let's read verses 20 and 21.
20節、21節をお読みします。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。
Verse 20 is such a great verse to memorize if you haven't.
この20節というのは本当に覚えておくといい、素晴らしい箇所です。
It's a greatphilosophy for living.
本当に生きていくための非常に素晴らしい人生観が。
You know, basically, Paul says, I've been crucified with Christ, and as long as I'm here on this earth, I'm going to live my life by faith in Christ, because He loved me.
パウロはここで、私はもはやキリストと共に死んだのだと、そして今生きているのはキリストによる信仰によるのであって、それは主が私を愛してくれているからだと。
And he says, I know that he loves me because he died for me.
で、私は彼が私を愛していることを知っている、なぜならば彼が十字架で死んでくださったからです。
A while ago I read this newspaper article about wives, a group of wives after the Kobe earthquake.
ちょっと前に私は ある新聞 の, あのコラムを読んだことがあるんですけれども、神戸の地震が起きた後に、その神戸にいる主婦たち の, あの話を読みました。
And these women were really disappointed with the way their husbands reacted during the earthquake.
この女性たちは、この地震の時に自分のご主人たちが、夫たちが取ったその行動に対して、
Because they expected that their husbands would immediately try to protect them, but their husbands didn't. They kind of just protected themselves.
彼女たちは当然ご主人がその地震の時に家族を守ってくれると思っていたのに、彼らは、自分自身を一番最初に守った。
This wasn't all the husbands at Kobe. It's and I don't want to criticize people from Kobe or anything like that.
私は決してその神戸の男性たちを責めようと思っているわけではない。
I think it's probably pretty typical of men and women all over the world.
これは本当に、全ての男性もそしてまた女性も世界中の全ての人たちに当てはまる非常にティピカルなことなんじゃないかと思います。
But I use this as an example to show how different the love of Jesus is from the love ofFrom human love.
私はここで何を言いたいかというと、この神様の示してくださった愛というのは、私たち人間が持っている愛とどれほど違うのかということを伝えたかったんです。
Jesus gave himself over to a horrible death, and he did it for you and for me.
イエス様は本当に恐ろしい死にご自身を明け渡してくださいました。それは皆さんのためであり、また私のためにそのことをなしてくださいました。
He did it because he loves you.
彼はそれをしてくださいました。なぜなら皆さんを愛しているからです。
And it's not just words, I love you. He showed it. He backed it up. He says he proved his love on the cross.
言葉だけではなくて、それを本当に十字架の上で身をもって証明してください。
And John 15:13, no, greater love has no one than this, than he laid down his life for his friends.
ヨハネの福音書の15章13節には、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。
Let's pray.
お願いします。
Dear Lord, Dear Heavenly Father,
主よ、天のお父様、
Lord, I know that this message of grace is something that you really want to communicate to us.
この恵みのメッセージが本当に神様、あなたが私たちに伝えたいと願っておられることを覚えます。
Somehow I feel that you have a stronger desire for this than we even realize.
私たちが気づく以上に神様、あなたは強くこのことを私たちに知らせたいと思っておられるように感じます。
Lord, search our hearts right now.
主よ、どうか今私たちの心を探ってください。
Reveal to us any ways in which we've been trying to earn your love.
私たちが何かあなたからの愛を努力をして得ようとしているところがあるならば、そのことをどうぞ示してください。
Show us our insecurities, Lord.
私たちの不安な部分を示してください。
Lord, we want to remove anything that blocks your blessing into our lives.
あなたからの私たちの人生における祝福を妨げようとするすべてのものから守ってください。
And Lord, we receive your blessing.
主よ、私たちはあなたの祝福を受け取りたいと願っています。
We say thank you, Lord.
主を感謝いたします。
I don't know why you love us, but we're confident you do.
なぜこんなに愛してくださるのか分かりませんけれども、 でもあなたが愛してくださっていることを確信を持っています。
Lord, we want your love to go deep in our hearts.
もっともっと心に深くあなたを愛したいと願っております。
Lord, in all of our activities that we do, especially those things we do for you, we want to be motivated by love.
私たちが行うすべてのこと、特にあなたのために行うこと、すべてのことが本当に主よ、あなたを愛するその愛の、ゆえに行うことができますよ。
We don't want to be motivated by fear of man or religious fear.
人を恐れたり、また宗教的なことを宗教的な恐れを持って行いたいとは思いません。
We want your love.To be the foundation of our lives.
私たちはあなたの愛を私たちの生ける人生の基礎に置きたいと願います。
Lord, bless your children, I pray this week.
主よ、あなたの子供たちをどうぞ今週も祝福してください。
Give us strength, give us encouragement.
私たちに力を与え、また励ましを与えてください。
Fill our hearts with hope.
私たちの心をあなたに対する希望で満たしてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。